声の広報、司法ひたち、令和4年、2022年、2月5日号、ナンバー1714。目次、表紙、1ページ。新型コロナウイルスワクチン接種、追加接種、3回目接種のお知らせ、2ページ。1、2回目の接種は、市内3カ所の医療機関で実施しています。基本的な感染症対策への徹底に、引き続きご協力をお願いします。イベント延期のお知らせ。以上3ページ。新型コロナウイルス感染症にかかる支援制度のお知らせ。4ページ。ひたちナビで、最新情報をお受け取りください。5ページ。学レポ、学校の給食について取材しました。6ページ。日立市ふれあい個別収集。ゴミ出しが困難な高齢の方や、障害のある方などの世帯を支援。市指定ゴミ処理袋の外装袋に、有料広告を掲載しませんか。8月から販売予定。以上8ページ。子育て世帯、若年夫婦世帯の方へ、住宅の取得・賃借に関する助成制度を紹介します。住民票などの証明書を近くのコンビニで取得できます。以上9ページ。日立市に移住したい方、起業したい方必見。見かける、かける、トークイベント。上場株式などの譲渡所得や配当所得などがある方へ、市県民税の課税方式を選択することができます。以上10ページ。日立これからプロジェクト。期間限定ショップ。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。以上11ページ。情報広場。お知らせ12ページ。催し14ページ。講座15ページ。募集16ページ。子ども17ページ。自主グループ会員募集。県内産農水産物の出荷制限自粛状況。市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上18ページ。日立トライアルステイ。海の見える家。20ページ。目次終わり。表紙。日立トライアルステイ、海の見える家。築35年の一軒家をリノベーションし、お試し住宅、海の見える家をご用意しました。写真は、お試し住宅、海の見える家の2階の部屋の様子です。床は板張り、室内には柱や筋交い、梁が一部見えています。また、ソファやスツール、テーブル、椅子などが置かれています。窓辺に立つ男性、テーブルでパソコンを広げた女性が、ベランダ越しに海を見ています。主な内容。ワクチン、追加接種、3回目接種のお知らせ、2ページ。学レポ、学校の給食、6ページ。日立トライアルステイ、海の見える家、20ページ。
新型コロナウイルスワクチン接種、追加接種、3回目接種のお知らせ。令和4年 1月24日までの情報で作成しています。最新の情報は、市のホームページなどで随時お知らせします。QR コードがあります。対象となる方には、2回目の接種から約7ヶ月後に接種券をお送りします。その後は、接種間隔が6ヶ月に近づくよう前倒しして接種券を発送します。1. 接種スケジュール、予定。2回目の接種日、接種券発送日の順に読みます。2回目接種、令和3年6月27日までは接種券発送済み。2回目接種、6月28日から7月4日は、令和4年2月8日火曜日発送。2回目接種、7月5日から7月18日は、2月15日火曜日発送。2回目接種、7月19日から8月1日は、2月22日火曜日発送。いずれも接種券が届いたら予約・接種ができます。以上の接種日以降も2回目の接種が完了した順に接種券をお送りします。2. 予約・接種方法。予約方法。インターネット予約。コールセンターへ電話予約。医療機関へ直接予約、個別接種。接種方法、医療機関で個別接種。医療機関や地域の会場などで集団接種。県の大規模接種会場で接種の3通りとなります。1. 医療機関で個別接種。使用ワクチン、ファイザー社製。実施医療機関は接種券と一緒にお送りする日立市からのお知らせや市のホームページでご確認ください。右に QR コードがあります。2. 医療機関や地域の会場などで集団接種。使用ワクチン、武田モデルナ社製。次の日程で実施するほか、これ以降も継続して実施する予定です。予約開始日時は市のホームページで随時お知らせします。接種日、会場の順に読みます。1. 2月13日、日曜日。日光記念病院、田峰町。日立医療センター、鮎川町。2. 2月19日土曜日、池の川桜アリーナ、東鳴沢町。3. 2月26日土曜日、悠々縦横 J ホール、縦横町友部。久慈小学校体育館、久慈町。4. 2月27日日曜日、日光記念病院、上根町、日立医療センター、鮎川町、悠々縦横 J ホール、縦横町友部、久慈小学校体育館、久慈町。5. 3月6日、日曜日、池の川桜アリーナ、東鳴沢町。3. 県の大規模接種会場で接種。この後の大規模接種会場の項目でご確認ください。3. 3回目接種で使用するワクチン。3回目の接種では、1、2回目で接種したワクチンの種類にかかわらず、ファイザー社製、または武田モデルナ社製のワクチンを使用します。3回目接種では、1、2回目と異なるワクチンの接種が認められています。茨城県の 大規模接種会場でも接種を受けられます。使用ワクチン、武田モデルナ社製。対象、2回目接種から6ヶ月以上経過した18歳以上の方。予約方法、インターネット予約、コールセンターへ電話予約。接種会場、県庁福利厚生棟、水戸市笠原町978-6。接種日、1、2月9日水曜日、2、2月11日祝日、3、2月13日日曜日、4、2月16日水曜日、5、2月18日金曜日、6、2月20日日曜日、7、2月23日祝日、8、2月25日金曜日、9、2月27日日曜日。以上の接種日以降も継続して実施する予定です。接種券について。予約には接種券が必要です。接種券が届く前に予約を希望される方は、市のホームページ、右に QR コードがあります。が、コールセンターで接種券の発行を申請してください。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター、電話相談窓口、050-3646-5466、直通、ファックス、85-8010。1、2回目の接種は、市内3カ所の医療機関で実施しています。接種会場、田尻ヶ丘病院、田尻町、石川内科ファミリークリニック、桜川町、久慈千の根病院、久慈町。予約方法、インターネット予約、コールセンターへ電話予約。使用ワクチン、ファイザー社製。ストップ、ワクチンハラスメント。体質や持病など様々な理由で接種を受けることができない方もいます。一人一人が相手を思いやる気持ちを持ち、接種を受けない方に対して接種を強制するのはやめましょう。ハラスメントの例。接種を受けないとダメだよ。なんでまだ打たないの？問い合わせ。ワクチン接種日立コールセンター。電話相談窓口。050-3646-5466。直通。ファックス。85-8010。基本的な感染症対策への徹底に、引き続きご協力をお願いします。石鹸での手洗い。手指消毒を徹底しましょう。外から帰ったとき、咳やくしゃみ、鼻をかんだとき、食事の前後、共有物に触ったときは、必ず手洗いや消毒をしましょう。指先や爪の間、指と指の間、手首も忘れず洗いましょう。マスクは正しくつけましょう。鼻と口の両方を確実に覆い、隙間をなくしましょう。不織布のマスクをお勧めします。食事中は料理を味わい、会話は控えめに。会話をするときは必ずマスクをつけましょう。社会的距離1メートルを目安を確保しましょう。こまめな換気を徹底しましょう。ワクチン接種済みの方も基本的な感染症対策をお願いします。詳しくは、 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策をご覧ください。右に QR コードがあります。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300。 イベント延期のお知らせ。国のまん延防止等重点措置の適用に伴い、1月1日号、1月20日号に掲載した、日立これからプロジェクトの次のイベントを延期します。晴れニコ大人も遊び場。延期前の開催予定日、2月5日土曜日。子供の町日立。リビングストリート日立。延期前予定日、2月11日祝日、12日土曜日。スタンプラリー。延期前予定日、2月19日土曜日、20日日曜日。身も心もあったかフェス。延期前予定日、2月27日日曜日。以上のイベントの延期後の開催日、未定。問い合わせ、商工振興課、内線775。これら以外のイベントも中止、延期となる場合があります。詳しくは、右にある QR などでご確認ください。新型コロナウイルス感染症にかかる支援制度のお知らせ。子育て世帯への臨時特別給付金。対象、18歳以下の児童を養育している方、所得制限があります。給付額、児童1人当たり10万円。申請が必要な方、申請期限。申請が必要な方、次のいずれかに該当する方、申請期限の順に読みます。児童手当を受給していない方、2月28日月曜日まで、公務員世帯、2月28日月曜日まで、新生児、令和4年1月11日から、3月31日の間に出生した児童を養育している方、4月28日木曜日まで、児童手当受給者、公務員世帯を除くについては、児童手当で指定している支給方法により、令和3年12月27日と令和4年1月28日に、2回に分けて5万円ずつ支給しました。QR コードがあります。詳しくはこちら。子育て世帯生活支援特別給付金。再度お知らせ、申請がお済みでない方は、期限までに申請ください。子育て世帯生活支援特別給付金。一人親世帯分。対象、18歳以下の児童を養育している一人親世帯の方、所得制限があります。給付額、児童一人当たり5万円。申請が必要な方、次のいずれかに該当する方、公的年金などを受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方、新型コロナウイルス感染症の影響により、家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方、申請期限、2月28日月曜日まで、QR コードがあります。詳しくはこちら。子育て世帯生活支援特別給付金、住民税非課税相当世帯分。 対象、18歳以下の児童を養育している住民税非課税世帯。給付額、児童1人当たり5万円。申請が必要な方、次のいずれかに該当する方。新型コロナウイルス感染症の影響により、家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方と同等と認められる方。市が定めた基準日、令和3年7月16日時点で未申告であった方など、申請期限2月28日月曜日まで。QR コードがあります。詳しくはこちら。以上、問い合わせ。子育て支援課、内線338。
生活困窮者自立支援金の申請期限を延長します。申請期限を3月31日まで延長。申請期限を3月31日まで延長しました。日立市社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸し付けが終了した方、または緊急小口資金及び総合支援資金初回の貸し付けが終了した方のうち、次に該当する方に支援金を支給します。対象、次のすべてに該当する方、世帯の生計を主として維持している、給食活動を行っている、または生活保護申請中、収入・資産の要件に該当する、生活困窮者自立支援金の支給が終了した方が、なおも生活に困窮している場合には、再支給を申請することができます。申請方法など、詳しくは市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。支給額、月額、単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円。支給期間3ヶ月。申し込み3月31日木曜日までに申請書、本人確認書類の写し、振込口座、収入、預貯金が確認できる書類などを直接か郵送で社会福祉課へ。詳しくは5ページ右上の QR をご覧になるか問い合わせてください。その他、総合支援資金、初回再貸し付け、および緊急小口資金の貸し付けが終了した方には、申請書などを郵送しています。問い合わせ、日立市生活困窮者自立支援コールセンター、IP050-5528-5029、平日のみ、午前8時30分から、午後5時15分。日立ナビで最新情報をお受け取りください。コロナに関する最新情報も配信。新型コロナウイルス関連情報 COVID-19。スマートフォン向け地域情報アプリ日立ナビは、新型コロナウイルス感染症や防災などの緊急情報やイベント情報、ゴミの収集日や天気予報など、生活に関わる様々な情報を、いつでも、どこでも、タイムリーに、自動的に取得できます。無料で利用できますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。新しい情報は、プッシュ通知でお知らせ。通知を受け取りたいジャンルを選べます。子育て、教育、ゴミリサイクル、観光、ピックアップ情報、防災、天気、健康、コロナ、かみね動物園、危険箇所レポート。インストールは5ページ右下の QR から、iPhone 用と Android 用があります。 日立ナビアンケートご協力のお願い。日立ナビをより便利に、アンケートにご協力ください。日立ナビをより一層便利なものにしていくために、アンケートを実施しています。日立ナビのトップページから、ぜひご意見をお寄せください。期限、2月15日火曜日まで。問い合わせ、デジタル推進課、内線587。学レポ。学校の給食について取材しました。学レポは若い世代に姿勢や司法についてもっと身近に感じてもらうため、大学生が取材やレイアウトなどの記事作成を行った特集記事です。今回は茨城キリスト教大学の学生が作成しました。問い合わせ、広報戦略課、内線509。こんにちは。私たちは茨城キリスト教大学生活科学部食物健康科学科に在籍している学生です。日々栄養について学んでいます。今回は日立市の学校給食について紹介します。日立市の学校給食の魅力が少しでも伝わればと思います。ぜひ最後までお読みください。1. 美味しさと栄養のバランスの取れた給食。日立市の学校給食は、成長期の子どもたちに必要な栄養素が満たされていることはもちろん、子どもたちが楽しく美味しく食べられる給食の提供にこだわっています。市も独自に給食費を一人につき月500円助成するなど、より美味しい給食の提供を応援しています。学校給食のこだわり。地場産品食材の活用、手作りのものを提供することに力を入れています。甘みが特徴のもみや白菜や市の魚、桜だこなどの旬の地場産品を給食に取り入れています。また、アレルギーを持つ子が安心して美味しく食べることができるように、ドレッシングやハンバーグソースなどはすべて手作りです。テーマに沿った献立。日本の味巡り、世界各国の料理など、毎年テーマを決め、それに沿った献立も提供しています。給食は子どもたちの発育・発達に必要な栄養素を摂取できるだけではなく、食文化や地域、健康についても学ぶことができる教材です。旬の地場産品、もみや白菜。日立市産や茨城県産の食材を使うように取り組んでいます。給食の写真があります。ご飯、牛乳、もみや白菜の肉豆腐、焼きししゃも、大根の味噌汁。写真終わり。特色ある献立、ロシア料理。ロシア女子バレーボールの東京2020オリンピック。事前キャンプが予定されていたことから、ロシア料理が登場しました。給食の写真があります。バターロール、牛乳、ジャルコーエ、クラボビーサラト、スープイズラソーシャ。トレーには、日本とロシアの国旗、マトリョーシュカが添えられています。写真終わり。一手間で美味しい、オリジナル給食。鮭のもみじ焼きは、秋のもみじをイメージしたおかずです。オリジナルの調味料を塗って焼いています。給食の写真があります。ご飯、牛乳、鮭のもみじ焼き、ごまあえ、さつまいもの味噌汁。写真終わり。季節に沿ったクリスマス献立。季節や行事に沿った楽しい献立も提供しています。クリスマスシーズンには、もみの木の形をしたハンバーグが提供されました。給食の写真があります。コッペパン、牛乳、もみの木ハンバーグ、花野菜のサラダ、 コーンクリームスープ、いちごケーキ。トレーにはサンタクロースの模様がついた緑色のマットが敷かれています。写真終わり。2. 給食の時間に潜入。大三ヶ小学校の給食の時間に潜入しました。この日の献立は、日立市産のもみや白菜を使った、もみや白菜の肉豆腐をはじめ、焼きししゃも、大根の味噌汁などでした。子供たちはみんな美味しそうに食べ、完食していました。写真が6枚あります。1枚目から4枚目、給食の時間の子供たちの様子です。給食大好き。美味しい給食を作ってくれてありがとうございます。ごちそうさまでした。5枚目、6枚目。完食。空になった大鍋とバットの写真です。写真終わり。3. 給食を作る方々の思い。北部学校給食共同調理場の方々にお話を伺いました。子どもたちに安全安心で美味しい給食を提供したいという皆さんの熱意を感じました。写真が3枚あります。1枚目、広い調理場の様子です。2枚目、調理員が2人で大鍋を大きなお玉でかき混ぜています。安全安心な給食を提供することを一番に考え、頑張っています。3枚目、栄養士の大高さん左、安倍さん右。大高さん、給食から栄養や食文化など、食の大切さを学んでください。安倍さん、苦手なものは食べられないと決めつけないで、いつ食べられるようになるかを楽しみにしながら給食を食べてみてください。写真終わり。編集後期。今回の取材を通じて、日立市の学校給食の魅力を知ることができました。学校給食は毎日教育委員会のホームページで公開されています。栄養バランスの取れたメニュー豊富な日立市の学校給食をご覧になってください。7ページ左下に教育委員会ホームページの QR があります。写真があります。茨城キリスト教大学、海老沢美穂さん、伊藤理子さん。海老沢さんは大きな鍋、伊藤さんは大きなしゃもじを手にしています。写真終わり。
日立市ふれあい個別収集。ゴミ出しが困難な高齢の方や、障害のある方などの世帯を支援。次の方を対象に、ご自宅に家庭ゴミを無料で取りに伺います。対象、市内に住所を有し、自分でゴミなどを集積所まで運ぶことが困難で、家族や親族などの協力を得られない、または協力者がいない方で、次のいずれかに該当する方。要介護2以上の認定を受けている。身体障害者手帳2級以上、肢体、視覚の交付を受けている。療育手帳 A 以上の交付を受けている。精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている。上記に該当しない場合でも、認知、身体的機能、住環境などの事情により対象となる場合がありますので、ご相談ください。利用までの流れ。1、事前相談。2、申し込み。3、決定。4、収集実施。事前相談について、リサイクル推進課、介護保険課、障害福祉課、社会福祉課、高齢福祉課の各窓口で受け付けています。家族、親族、ケアマネージャーなどの方も代理人として受け付けます。利用希望者及び同居者の 介護保険被保険者証または障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳をご持参ください。問い合わせ、リサイクル推進課、内線569。詳しくは、右の QR をご覧になるか、問い合わせてください。QR コードがあります。市、ホームページ。市指定ゴミ処理袋の外装袋に有料広告を掲載しませんか？ 8 月から販売予定。有料広告の概要。ゴミ処理袋の種類。外装袋作成枚数。掲載量。広告の大きさ、ミリメートルの順に読みます。10リットル用。17,000枚。10,000円。縦80×横130。20リットル用。65,000枚。50,000円。縦100×横130。30リットル用。215,000枚。100,000円。縦130。かける横160。45リットル用。673,000枚。300,000円。縦160かける横190。広告の色はすべて根茎一色。広告欄の右上に広告であることを示すロゴを表示するため、原稿の右上を縦20ミリかける横20ミリ開けてください。申し込み、3月3日木曜日から18日金曜日までに、日立市指定ゴミ処理袋広告掲載申し込み書、リサイクル推進課の窓口にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。原稿、半下を直接リサイクル推進課、内線569へ。詳しくは下の QR をご覧になるか問い合わせてください。 QR コードがあります。市ホームページ。写真があります。外装袋です。下3分の1ぐらいのところが赤く囲んであって、ここは広告欄ですと広告掲載位置がわかるようになっています。写真終わり。子育て世帯、若年夫婦世帯の方へ、住宅の取得、賃借に関する助成制度を紹介します。3月15日まで。子育て世帯、若年夫婦世帯の住宅取得などに関する助成を行っています。申請期限、3月15日火曜日まで。詳しくは、市のホームページをご覧になるか、問い合わせてください。問い合わせ、都市政策課、住政策推進室、内線247。助成名称、助成額、対象、主な要件の順に読みます。日立子育て応援、マイホーム取得助成。マイホーム取得助成は、併用できない国の補助制度があります。最大615,000円。中学生以下の子を養育している世帯。令和2年4月1日以降に、市内で住宅取得などの契約を締結していること。令和4年3月31日までに、建物の所有権保存、移転、登記や住民登録が完了すること。山川住宅団地住み替え促進、マイホーム取得助成。マイホーム取得助成は併用できない国の補助制度があります。最大115,000円。次のいずれかに該当する世帯。中学生以下の子を養育している世帯。夫婦のいずれかが40歳未満である世帯。 主な要件。令和2年4月1日以降に山川住宅団地で住宅取得などの契約を締結していること。令和4年3月31日までに建物の所有権保存、移転、登記や住民登録が完了すること。山川住宅団地住み替え促進、家賃助成。最大34万円。次のいずれかに該当する世帯。中学生以下の子を養育している世帯。夫婦のいずれかが40歳未満である世帯。主な要件。令和2年4月1日以降に山川住宅団地内の戸建て住宅を賃借し、住民登録をして1年以上居住すること。クエスチョン。山川住宅団地とはどこですか？アンサー。高鈴台、山の神、青葉台、道平、平和台、小崎台、中丸、花山、金沢、大原、根道ヶ丘、三日野原を指します。QR コードがあります。詳しくはこちら。住民票などの証明書を近くのコンビニで取得できます。簡単、スピーディー、申請書不要。全国の主要なコンビニなどに設置されている多機能端末機を利用すれば、申請書の記入や本人確認書類の提示をせずに、市役所が閉まっている時間帯でも簡単、スピーディーに住民票の写しなどの証明書が取得できます。ぜひご利用ください。利用可能時間、午前6時30分から午後11時。利用できる方、数字4桁の暗証番号が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方、取得できる証明書と手数料、住民票の写し、印鑑登録証明書、各200円、戸籍、全部、個人、事項証明書、各450円、市、県民税、課税、所得、証明書、納税証明書、各300円、サービスの利用休止、2月15日火曜日、午後5時30分から11時までは、機器メンテナンス作業のため、各コンビニでの証明書交付サービスを休止します。コンビニでの取得が不安な方へ、市民課窓口3番カウンターの楽々窓口証明書交付サービスで、コンビニなどの多機能端末機と同じ操作で証明書を取得できます。操作方法がわからない場合は、職員がサポートしますので、お気軽にご利用ください。詳しくは下の QR をご覧ください。QR コードが2つあります。1つ目、証明書コンビニ交付サービス。2つ目、楽々窓口証明書交付サービス。問い合わせ、市民課内線503。日立市に移住したい方、起業したい方必見。見かける×トークイベント。JR 大三河駅前にオープンするマイクロクリエーションオフィス見かけるのオープンに向けて、これからの地域づくりなどに関するトークイベントを開催します。日時、2月11日祝日午後2時から3時30分。テーマ、見かける×地域づくり。2月25日金曜日午後6時から7時30分見かける×地元企業。3月11日金曜日午後6時から7時30分見かける×外部人材。3月25日金曜日午後6時から7時30分 見かけるかけるまちづくり。ところ、マイクロクリエーションオフィス成功うどく、多賀町。オンラインでの参加、か。対象、地域づくりに興味がある方。市内への移住を検討している方。市内での起業を考えている方。内容、テーマに対して独自のアプローチをしているゲストを招き、これからの地域づくりについて一緒に考えていきます。申し込み、開催日前日までに電話かメールで、商工振興課、内線487、メール、shoko@city.hitachi.lg.jp へ。マイクロクリエーションオフィス見かける4月上旬オープン予定。入居者募集中。詳しくはこちら、QR コードがあります。イラストがあります。完成予定の見かけるの室内の様子と、見かけると大三河駅の位置がわかる見かける位置図が書いてあります。見かけるは大三河駅海側駅前通り沿い、駅を背にして右手側にあります。室内にはカウンターキッチンやイートインスペースがあります。イラスト終わり。上場株式などの譲渡所得や配当所得などがある方へ、市・県民税の課税方式を選択することができます。所得税と市・県民税が源泉徴収されている上場株式などの譲渡所得や配当所得などは、所得税の確定申告をしていても、所得税と異なる課税方式、申告不要制度、総合課税、申告分離課税を選択することができます。所得税と異なる課税方式を選択する場合には、手続きが必要となりますので、ご注意ください。申告不要制度を選択した場合、国民健康保険料などの保険料や保育料などの負担が軽減される場合があります。所得税と異なる課税方式を選択する場合の手続き。期限、市・県民税の納税通知書、税額決定通知書が届く日まで。手続き方法、市・県民税で申告するすべての所得・控除を市・県民税申告書、確定申告書の控えと特定口座年間取引報告書の写しを添付。に記入し、市民税課へ提出してください。詳しくは、右の QR コードをご覧になるか、問い合わせてください。QR コードがあります。市ホームページ。令和4年度からの変更点。所得税確定申告書で、すべての上場株式などの譲渡所得や配当所得などを申告不要とする申告をした場合、市・県民税申告書を提出する必要はありません。所得税確定申告書で申告不要とした場合でも、市・県民税での繰越損失を申告する場合は、市・県民税申告書の提出が必要です。提出がない場合、繰越損失は適用されません。問い合わせ、市民税課、内線235。
日立これからプロジェクト、期間限定ショップ、営業時間、11時から19時、ところ、東高ビル1階、旧みずほ銀行日立支店、生鮮食品やお弁当、生活雑貨などのショップを、期間限定でオープン。絶賛営業中。出店事業者。無印良品。赤津水産。SF フーズ。柏村ファーム。など。商品、 出展事業者は続々追加予定。写真が4枚あります。いずれもショップ内の様子や商品です。写真終わり。問い合わせ、日立駅前地区活性化委員会事務局、商工振興課内、内線775、日立シビックセンター、日立市民会館の催し、A、日立市芸術祭、新春能楽発表会、日時、2月20日、日曜日、午前10時から午後3時30分。場所、日立シビックセンター音楽ホール。問い合わせ、日立能楽会、河合、電話、090-3439-0502。B、大人のためのサイエンス、J パークと中世史で見た物質の世界。日時、2月20日、日曜日、午前10時から正午。場所、日立シビックセンター会議室501号。対象、高校生以上。料金、500円。申し込み、ホームページから申し込みを。問い合わせ、科学館、電話、24-7731。 C、群馬交響楽団アンサンブル、みんなで選んだ名曲コンサート。日時、3月23日水曜日、午後2時開演。場所、日立シビックセンター音楽ホール。内容、リクエストが多かった曲をお届けします。リクエストはホームページで2月27日日曜日まで受付中。料金、全席指定、一般2000円、高校生以下1000円。申し込み、電話で申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンターチケットカウンター、電話 24-7720。D、シビックサロン、親子で体験、光で彩るシルエットアートを作ってみよう。日時、3月26日土曜日、午前10時から午後0時30分。場所、日立シビックセンター会議室501号。対象、小学生以上と保護者。内容、光を透過するフィルムを使った切り絵、影絵に似た作品作り。料金、2000円。申し込み、2月11日、祝日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター、電話、24-7711。E、映画、キネマの神様、上映会。日時、2月26日、土曜日、午前10時開演と午後2時開演。場所、日立市民会館ホール。料金、全席自由、1100円。申し込み、窓口で申し込みを。問い合わせ、日立市民会館、電話、22-6481。その他イベント情報は、右の QR からご確認ください。新型コロナウイルス感染症の影響により、延期、中止となる場合があります。
情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。 防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131 日立市公式地域情報アプリ日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。15ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。日立市公式 SNS 日立の魅力発信中。16ページ上部に Facebook、Twitter、Instagram、YouTube の QR コードがあります。日立司法電子版。最新の司法はもちろん、司法のバックナンバーや音声版などを掲載しています。17ページ上部に QR コードがあります。
お知らせ。国民健康保険、後期高齢者医療保険の加入者は、収入のない方も必ず所得申告書の提出を。保険料の軽減や高額療養費の自己負担額の算定のために、世帯の総所得金額などを把握する必要があります。収入のない方や、所得税が非課税となる雇用保険、障害年金、遺族年金などの収入のみの方も、必ず所得申告書、簡易を提出してください。申し込み、4月15日金曜日までに、個人番号、マイナンバーがわかるものを持参し、国民健康保険課か市民課各支所へ。問い合わせ、国民健康保険課、内線202。国民健康保険、後期高齢者医療保険、人間ドック、脳ドック。5月に受診予定の方。申請期限は、2月28日、月曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第、速やかに申請してください。期限後の申請の場合、全額支払い後の振り込みとなる場合があります。3月に受診予定で、申請済みの方、後期高齢者医療保険、2月10日木曜日頃に、決定通知書または補助金請求書を郵送します。問い合わせ、国民健康保険課、国民健康保険、内線203、後期高齢者医療保険、内線204。維持福祉金の支給申請は、2月28日月曜日までに手続きを。父か母、または両親が死亡した児童、義務教育終了前と同居して養育する方で、市内に1年以上住んでいる方に支給されます。支給額、維持一人につき18,000円、3月25日金曜日に支給。申し込み、まだ申請をしていない方は、2月28日月曜日までに通帳、維持の戸籍謄本を持参し、子育て支援課か市民課各支所へ。土曜日曜日は市民課、多賀、南部、中央支所のみ。問い合わせ、子育て支援課、内線323。県民交通災害共済の加入受付。自動車、バイク、自転車などの交通事故により死傷した場合に、見舞い金の給付を受けることができます。歩行中の転倒は対象外となります。共済期間、 4月1日から来年3月31日、1年間。共済加入料金、一般900円、中学生以下、令和4年4月1日現在、500円。申し込み、3月31日、木曜日までに、交通防犯課、または各支所へ。4月1日以降も、随時加入できますが、共済期間は、加入日の翌日からとなります。問い合わせ、交通防犯課、内線515、18歳から39歳までの方、資格取得費用を補助します。資格を取って、自分のキャリアアップにつなげたい方などを応援するため、資格取得費用の一部を補助します。対象、1、2とも満たす方。1、市内在住の満18歳以上、満39歳以下の方。高等学校、大学、短期大学、及び高等専門学校の在籍者は除く。2、対象資格の試験に合格した方。試験を要しない講習などの場合は、講習を修了した方。対象資格は、右の QR をご覧ください。補助額、入学金、受講料、受験料の合計額の2分の1、上限10万円。対象経費が2万円を超えない場合は対象外。申し込み、資格取得から4ヶ月以内に補助金交付申請書、市のホームページからダウンロードできます。などを、女性若者支援課、電話、26-0315 へ。補助申請をする方は、右の QR をご覧になるか、事前にご相談ください。高齢者、障害者の方のお悩みご相談ください。定期無料相談会。日時、1、2月19日土曜日。2、3月19日土曜日。3、4月16日土曜日。確実、午前10時から正午。場所、1は、市民貢献人の会日立事務所。金沢町、3-7-21。2と3は、日立市民会館、2階会議室。内容、青年貢献制度に基づく、見守り、任意貢献、法定貢献の支援実績を踏まえ、社会福祉士などが相談に応じます。法的な手続きについてもご相談ください。申し込み、各相談会前日までに、電話で、市民貢献人の会日立、51-1031へ、介護や介護保険のこと、何でも相談。日時、2月15日、火曜日、午前10時から午後3時。場所、福祉プラザ。内容、介護に関する悩みや不安、介護保険についてなどの相談に、専門の相談員が応じます。同日、電話による相談も受け付けています。問い合わせ、日立市社会福祉協議会、電話、37-1122。青年貢献制度の休日相談会、日時、2月26日土曜日、午前9時から午後4時。場所、福祉プラザ。内容、日立市青年貢献サポートセンター職員が、お話を伺います。相談内容により、後日、弁護士や専門職による対応を行います。先着10人。 申し込み。2月14日月曜日から24日木曜日までに電話で日立市青年貢献サポートセンター、日立市社会福祉協議会内 37-1122 へ、午前9時30分から午後5時15分、土曜、日曜日は除く。青年貢献制度の出前講座。職場、地域などに専門員が伺い、青年貢献制度についてわかりやすく説明します。場所、市内どこでも。申し込み、講座予定日、参加者数、会場、講話の内容を電話で日立市青年貢献サポートセンター、日立市社会福祉協議会内 37-1122 へ。青年貢献サポートセンター無料公開講座。日時、2月25日金曜日、午後2時30分から3時30分。場所、女性センター。内容、行政書士が法定貢献と任意貢献の選択についての話を中心に、青年貢献制度の説明をします。先着15人。希望者は、講座終了後に無料相談を実施。申し込み、2月23日祝日までに、電話で、コスモス青年貢献サポートセンター、茨城県支部、35-4839 へ。児童手当特例給付2月期の支給日は2月10日木曜日です。口座振込を指定している方には、同日付で指定口座に入金します。金融機関によって、振込時間が異なりますのでご了承ください。窓口払いの方には別途通知します。現況届が未提出の方は手当が支給されません。提出後に支給しますので、支給子育て支援課に提出してください。問い合わせ、子育て支援課、内線338、市施設の指定管理者が決まりました。施設名、うららの湯獣王。指定管理者、公益財団法人茨城県開発公社。久慈サンピア日立スポーツセンター。公益財団法人日立市体育協会。担当課、いずれも、にぎわい施設課。内線、411。指定期間、令和4年4月1日から令和9年3月31日、5年間。指定管理者制度とは、公の施設、市が設置している体育、文化、社会福祉、観光施設などの管理運営を広く民間の団体や事業者に任せ、市民サービスの向上と施設運営の効率化を目的とするものです。問い合わせ、行政マネジメント課、内線289。シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、2月17日木曜日、午前9時30分から正午。午前9時30分までに受付。場所、日立市シルバー人材センター、福祉プラザ内。対象、おおむね60歳以上の健康な方。申し込み、事前に電話で日立市シルバー人材センター、34-6018 へ。その他、持ち物、入会申込書、日立市シルバー人材センター、高齢福祉課、各支所、交流センターなどにあります。筆記用具。今月の納期。納期限は、 2月28日、月曜日です。1、固定資産税、都市計画税、4期分。2、国民健康保険料、9期分。3、介護保険料、9期分。4、後期高齢者医療保険料、8期分。問い合わせ。1は、納税課、内線253。2から4は、国民健康保険課、内線207。市税、国保料などの休日納付相談、2月。日時、2月27日、日曜日。午前9時から正午と、午後1時から4時。場所、市税は、納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は、国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。野焼きは禁止です。不要となった枯れ草、剪定紙、紙、プラスチックは廃棄物となるため、野外で焼却すること、野焼きは法律で原則禁止しています。違反した場合は、懲役や罰金が科せられる場合があります。燃えるゴミの袋に入れて、集積所に出すなど、適正な方法で処理してください。神社のお焚き上げなど、例外に該当する行為であったとしても、住民から苦情などの通報を受けた場合は、指導の対象となります。問い合わせ、リサイクル推進課、内線547。林野火災消防演習を行います。日時、2月27日、日曜日。午前10時から11時。場所、助川山市民の森。内容、当日は消防車が助川山市民の森付近を往来し、発煙筒を使用します。会場周辺は交通規制を行いますので、ご協力をお願いします。問い合わせ、警防課、電話、24-0119。写真があります。消防演習の様子です。ホースから水を放水しています。写真、終わり。
催し。市民教授活動紹介。作品展示会。時、2月11日祝日午後1時から4時。2月12日土曜日午前10時から正午。2月13日日曜日午前10時から午後4時。2月14日月曜日午前10時から正午。ところ、教育プラザ、ギャラリー。内容、様々な分野に登録している百年塾市民教授の活動紹介。作品展示会を行います。詳しくは次の QR をご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、百年塾サロン。電話 23-9165。冬の星空観察会。日時、2月19日土曜日、午後6時から7時30分。受付は午後5時30分から。雨天決行。場所、奥日立きららの里、里の館、万博広場。内容、日立シビックセンター科学館職員による天体解説、星座早見版の工作、中学生以下。天体望遠鏡による星空観察会。
先着20人。申し込み、2月12日土曜日までに、奥日立きららの里のホームページから申し込みを。QR コードがあります。問い合わせ、奥日立きららの里、電話 24-2424。赤羽緑地野鳥観察会。日時、2月12日土曜日、午前9時から11時。場所、赤羽緑地、午前8時45分までに、あずまや付近集合。雨天中止。対象、小学生以上。低学年は保護者同伴。先着20人。講師、日本野鳥の会茨城会員。持ち物、筆記用具、双眼鏡、貸し出しか、防寒服装、帽子、手袋など。申し込み、2月10日木曜日の正午までに電話で、赤羽緑地を守る会、久慈川日立南交流センター内、52-3155 へ。骨の健康チェック&足型測定会。催し、時の順に読みます。1、骨の健康チェック。2月17日木曜日午後1時から9時。18日金曜日午前9時15分から午後1時。2、足型測定会。2月24日木曜日午後1時から9時。25日金曜日午前9時15分から午後1時。1、2とも1人15分。ところ、1、2とも池の川桜アリーナトレーニングルーム。対象、1は18歳以上、2は高校生以上、定員1、2とも47人、料金1、2とも1回300円、内容1は骨の健康状態を測定し、結果をもとにアドバイスを行います。2は足のサイズ、足圧のかかり方やバランスなどを測定し、結果をもとにアドバイスを行います。素足になれる格好で。申し込み。1は2月11日祝日。2は2月16日水曜日の正午から電話で、池の川桜アリーナ35-0767へ。空きがあれば当日参加か。冬の獣医師体験。動物園の獣医さんがどのような仕事をしているか、獣医さんのお話を聞いて仕事の一部を体験してみよう。日時、2月26日土曜日、午後1時30分から3時、雨天決行。場所、上根動物園。対象、小学4年生から6年生。定員10人、多い時は抽選。保護者同伴はできません。料金、無料。入園料別途。申し込み、2月16日水曜日までに、住所、氏名、年齢、電話番号を、電話かメールで、上根動物園、22-5586、メール、kaminezoo@cityy.com hitachi.lg.jp へ。吉田忠志音楽記念館展望カフェ3月の演奏、職員が奏でるスプリングコンサート。日時3月5日土曜日午後6時開演、午後5時30分開場。内容、吉田忠志音楽記念館職員がチェロ、トランペット、津軽三味線などで吉田メドレーや懐かしの名曲などを演奏します。先着50人、1人1回、2人まで。申し込み、2月21日月曜日の午前10時から電話で、吉田忠志音楽記念館、21-1125 へ。その他、カフェで飲食の提供はありません。文化振興セミナー、講演会&探検体験ミニワークショップ。日時、3月13日日曜日、午後1時30分から4時。場所、日立シビックセンター多用途ホール。対象、市内在住か、通勤、通学している方。先着50人。内容、アートによる街づくりに関する講演会。アート、街、人。日々を楽しむアートの種。アートによる街づくり。探検体験、ミニワークショップ。オリジナルブックマーク、しおり、作り。ワークショップのみの参加不可。講師、友常美幸さん。探検、金工作家。持ち物、金槌、ラジオペンチ、軍手。貸し出し可。申し込み、2月28日月曜日までに、参加者全員の住所、氏名、年齢、電話番号をメールか電話で。文化国際化。メール、kokubun@city.hitachi.lg.jp。内線534へ。写真があります。袋田の滝、恋人の聖地、モニュメントのデザイン、制作を手掛けた、友常美幸さん。写真終わり。日立アートプロジェクト、絵画公募展の入賞作品展示。見つけた、私の日立をテーマに募集した、絵画公募展の入賞作品を展示しています。ぜひご覧ください。場所、市役所、1階、2階、7階、南側通路壁面。問い合わせ、日立アートプロジェクト、太田城。電話 22-8800。桜コンサート。日時、3月21日祝日、午後1時から2時30分、午後0時30分開場。場所、池の川桜アリーナ。出演、大洗高等学校マーチングバンド部、県内中学校高校の吹奏楽部。前売り1000円。チケットは、池の川桜アリーナ、日立シビックセンター、多賀市民会館、京成百貨店、水戸市、などで販売。問い合わせ、日立市体育協会、電話 35-0767。講座、百年塾 生き生きワクワク講座、インドの食と文化、カレーの魅力を探る。日時、2月20日日曜日、午後1時30分から3時、場所、日立市民会館111号室、講師、ダッタ・スディプタ・ナンディさん、インド出身、定員20人、多い時は抽選、申し込み、2月16日水曜日までに電話で100年塾サロン 23-9165 へ。子ども読書活動推進人材育成講座、日時、2月25日金曜日、午後1時30分から3時30分、場所、多賀図書館4階大ホール。対象、子どもの読書活動に関わっている興味のある方、先着50人。内容、読むことが子どもたちにとってどのような意味を持つのかを考えます。申し込み、2月12日土曜日の午前9時30分から直接か電話で多賀図書館 33-2655 へ。日立創業支援ネットワークによる創業セミナー、日時、2月26日土曜日、午後1時30分から3時、場所、市役所6階研修室。対象、創業をお考えの方、創業に関心のある方、創業後間もない方。定員30人。内容、経営に必要な知識を学べるほか、創業資金借り入れに関する疑問を解決できます。第1部、基調講演、創業の心構えを学ぼう。第2部、創業資金借り入れのポイント。申し込み、電話で、日本政策金融公庫、日立支店、24-2451 へ。大人のバドミントン教室。日時、3月1日火曜日、8日火曜日、29日火曜日、以降月2、3回開催。確実、午後1時20分から2時50分。場所、池の川桜アリーナ。対象、18歳以上。先着5人。料金、1日1800円。2日、3600円。3日、4500円。障害保険料を含む。申し込み、事前に直接か電話で、池の川桜アリーナ、35-0767 へ。持ち物、室内シューズ、飲み物、タオル、ラケット、貸し出しか。動きやすい服装で。男女共同参画セミナー。世界から日本の男女平等を見ると。日時、3月2日水曜日、午後1時30分から3時30分。場所、女性センター。内容、男女雇用機会均等法が施行されてから35年、日本の男女平等はどのように進んでいるかを見ます。講師、段真由美さん。時和大学総合政策学部教授。先着50人。料金100円。申し込み、事前に直接か電話で、ラポール協会。 女性センター内 36-0554 へ。無料託児は2月21日月曜日までに来館して申し込みを。女性の人材育成講座。私らしく今日から始める仕事の準備。未来のために今からできること。日時、3月4日金曜日。午前10時から正午。場所、日立シビックセンター6階集会室。対象、市内在住の女性。先着20人。無料託児あり。未就学児、先着10人。内容、賢く働くために、世帯収入と扶養・税金の関係や、ライフプランの考え方などを学びます。講師、中村まどかさん。社会保険労務士。申し込み、2月25日金曜日までに、3月4日人材育成講座参加希望と明記の上、住所、氏名、年齢、電話番号、託児の有無をメールかファックスで、女性若者支援課、メール、josei@city.hitachi.lg.jp ファックス 26-0317 電話 26-0315 へ。詳しくは次の QR をご覧ください。 QR コードがあります。
募集、日立桜ロードレースのボランティアスタッフ。日時、4月3日日曜日、午前6時から午後2時。係によって時間に変動あり。場所、日立シビックセンター新都市広場周辺及び給水所。内容、大会運営のサポートボランティア、選手誘導、配布補助、給水所など。昼食とオリジナル T シャツを支給。募集形態、個人かグループ。申し込み、2月21日月曜日までに、申し込み用紙、日立市体育協会にあるほか、次の QR からダウンロードできます。QR コードがあります。申し込み用紙を、直接か郵送で、日立桜ロードレース大会事務局、日立市体育協会内、郵便番号 316-0034、東鳴沢町 2-15-1、電話 36-6661 へ。詳しくは問い合わせてください。日立桜ロードレースの参加申し込み受付時期を延期します。新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、開催内容や感染防止対策などの見直す期間を確保するため、受付時期を延期します。延期後の受付開始時期、2月中旬以降、詳しくは次の QR をご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、日立桜ロードレース大会事務局、電話 36-6661。 子ども発達相談センター相談員と教育相談員、学校訪問担当相談員、会計年度任用職員。職種、子ども発達相談センター相談員。任用期間、4月1日から来年3月31日まで。募集人数、若干名。応募資格、次のすべてに該当する方。公認心理師、臨床心理士などの資格を持っているか。教職経験、 保育園勤務経験のある方、心理検査、ウィスク法ができるか、学校などで管理職として勤務した経験がある方、勤務条件、月曜から金曜日、週4日、午前9時から午後5時15分、土曜日、月1回、午前9時から午後4時、休憩1時間、報酬など、月額15万4910円、予定、通勤にかかる費用、期末手当、社会保険などあり、選考、作文、面接、職種、教育相談員、学校訪問担当相談員、任用期間、4月1日から来年3月31日まで、募集人数、若干名、応募資格、次のいずれかに該当する方、公認心理師、臨床心理士などの資格を持っている方、教員免許状、幼稚園、小学校、中学校のいずれかを取得した経験のある方、更新講習、未受講の方もか、勤務条件、月曜から金曜日、週4日、午前9時から午後5時15分、休憩1時間、8月は4日間勤務、報酬など、月額13万8373円、予定、通勤にかかる費用、期末手当、社会保険などあり、選考、作文、面接、申し込み、2月14日月曜日までに、日立市会計年度任用職員申込書、履歴書、教育研究所にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。資格証の写しを、直接教育研究所、内線681へ。詳しくは市のホームページをご覧ください。中里レジャー農園サポーター、ボランティア。リンゴやブドウなどのおいしい果物が注目されている中里地区、日立中里フルーツ街道の果樹農家で農作業をお手伝いできる方を募集します。対象、18歳以上の健康な方で、現地まで自分で行くことができる方。農業経験は問いません。申し込み、3月2日水曜日までに、中里レジャー農園サポーター登録カード、農林水産課各支所にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。を直接か郵送、ファックスで、農林水産課、ファックス 24-1713、内線402へ。ラポール協会企画委員会委員。任期4月から令和6年3月、2年間。対象、市内在住の方、学生除く。募集人数、若干名。申し込み、2月28日月曜日、当日消印有効。までに、住所、氏名、年齢、電話番号、職業、勤務先、小作文、テーマ、私が思う男女共同参画、400字程度を直接か郵送でラポール協会企画委員募集係、女性センター内、郵便番号 316-0036、鮎川町 1-1-10、電話 36-0554 へ。ラポール協会施設管理人。募集人数1人。任期4月1日から来年3月31日。延長あり。対象60歳から70歳程度の方。 勤務時間、交代制。勤務日、月14日程度。勤務時間、午前8時から午後9時15分。月曜から金曜日、実働 5.5 時間。土曜、日曜日、祝日、実働 7.5 時間。勤務内容、女性センター及び鮎川体育館の施設維持管理、警備、清掃作業など、高所作業あり。賃金、時給900円、交通費あり。選考方法、面接。申し込み、2月25日金曜日の午後5時までに、履歴書、写真調布を直接か郵送で、日立市ラポール協会、郵便番号316-0036、鮎川町1-1-10、電話36-0554へ。子ども食堂のボランティア、みんなの居場所、南風。調理ボランティア、時、第2、第4火曜日、午後1時から5時30分、午後5時から8時、ところ、久慈交流センター、港町 3-10。内容、食事の調理、接待ボランティア、時、第2、第4火曜日、午後3時から8時、ところ、久慈交流センター、港町 3-10。内容、会場準備、受付、配膳、片付けなど。その他、いずれも月1、2回活動できる方、活動は4月から。申し込み、ふれあい坂下事務所、電話 52-6348 へ。平日午前10時から午後3時。茨城いのちの電話の電話相談員養成講座受講生。茨城いのちの電話は、自殺予防を目的としたボランティア団体です。電話で悩みを抱える方の支えになる電話相談員になるための講座の受講生を募集します。講座期間、6月から令和6年3月までの土曜日。原則月3回、9月17日土曜日から19日祝日に宿泊研修あり、場所、つくば市周辺、必要に応じてリモート形式併用。対象、23歳以上で24時間受診体制での活動に積極的に参加でき、研修に必ず参加できる方。定員40人程度。参加料、一般35,000円、学生10,000円、全5家庭分。宿泊費別途。申し込み、4月8日金曜日必着までに申し込み書、茨城いのちの電話ホームページからダウンロードできます。申し込み書と自分史のレポート、400字詰め原稿用紙5枚以上を郵送で、茨城いのちの電話事務局募集係、郵便番号 305-8691、筑波学園郵便局秘書箱60号、電話 029-852-8505 へ。日立建設高等職業訓練校の生徒。建築大工を養成する訓練校です。訓練期間3年間。毎週土曜日の午前9時から午後4時。終了時、技能検定2級の学科試験が免除になり、2級の資格取得を目指します。1級は追跡フォローします。申し込み、3月14日月曜日までに、 日立建設高等職業訓練校、電話 21-0711 へ。子供、南部子供の広場、親子で楽しもう。日時、2月24日木曜日、午前10時30分から正午。場所、久慈交流センター。対象、未就園児、2歳児からと保護者。先着10組、0、1歳児の無料託児あり。内容、リズム遊び、おもちゃ作りなど。講師、子供の広場保育士、持ち物、飲み物、タオルなど、動きやすい服装で。申し込み、2月10日木曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会、37-1122 へ。縦横子供の広場、親子でダンス。日時、2月28日月曜日、午前10時30分から正午。場所、縦横交流センター。対象、未就園児、2歳児からと保護者。先着15組、0、1歳児の無料託児あり。講師、小林のり子さん、インストラクター。持ち物、シューズ、飲み物、汗拭きタオルなど、動きやすい服装で。申し込み、2月15日火曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会、37-1122 へ。親子でわらべ歌や手遊びを楽しもう。日時、3月2日水曜日、午前11時から11時30分。場所、記念図書館1階お話の部屋。対象、0歳児と保護者。先着8組。申し込み、2月14日月曜日の午前9時30分から直接か電話で記念図書館 24-7714 へ。親のための読み聞かせ講習会。家庭で楽しく読み聞かせ。日時、3月9日水曜日、午前10時から11時30分。場所、多賀図書館4階大ホール。内容、我が子への読み聞かせ、どうやったらいいの？そんな疑問にお答えします。講師、遠藤義江さん、鈴木智子さん。お話し会ボランティア、先着10人。申し込み、2月12日土曜日の午前9時30分から電話で、多賀図書館、33-2655 へ。福祉プラザ、おもちゃライブラリー、親子講座、作って遊ぼう。日時、3月11日金曜日、午前10時から11時30分。場所、福祉プラザ。対象、乳幼児と保護者、先着20組。内容、身近にある材料を使って手作りおもちゃを作ります。申し込み、2月14日月曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会、37-1122 へ。自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、申し込みの順に読みます。滑川交流センター、植物画同好会、第1、第3火曜日、13時から15時、年1000円、佐藤、電話 22-6595 ユナゴ交流センター貯金体操クラブストレッチ体操第1から第3木曜日9時30分から11時月2000円鈴木090-6307-8017無料体験あり女性センターチューリップの会パッチワーク第2・第4木曜日10時から12時月2000円材料費別途田村 35-3180 初心者歓迎大久保交流センタースペイン語を学ぼう第1から第4水曜日10時から11時30分月3000円緑川 080-3424-2341 大沼交流センタースマイルの会軽体操第1から第3火曜日13時から15時月1000円佐川 34-4192 県内産農水産物の出荷制限自粛状況表1、2とも1月14日現在基準値放射性セシウム 1kg あたり100ベクレル表1国の出荷制限指示を受けている品目と地域原木椎茸露地栽培ひたちなか市守谷市ほか9市町日立市は含まれず土浦市行方市小美玉市日立大宮市については一部解除済み原木椎茸施設栽培土浦市鉾田市茨城町一部解除済みコシアブラ野生日立市日立太田市ほか8市町キノコ類野生日立市日立太田市ほか9市町イノシシ肉県内全域石岡市内のイノシシ肉加工施設出荷分は除くうなぎ養殖を除く県内の利根川のうち境大橋の下流支流を含むただし霞ヶ浦北浦および外那坂浦並びにこれらの湖沼に流入する河川並びに日立利根川を除く表1終わり表2県の出荷自粛要請品目のうち日立市が対象となっている品目と地域原木椎茸日立市高萩市水戸市ほか5市町石岡市霞ヶ浦市日立市笠間市施設栽培および石岡市城里町霞ヶ浦市笠間市露地栽培については一部解除済み干し椎茸日立市日立太田市ほか3市町表2終わり情報の詳細は県のホームページ https://www.peref.ibaraki.jp/ をご覧ください。問い合わせ、農作物検査は茨城県の産地振興課、水産物検査は同漁政課、電話029-301-1111代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日12月1日から1月11日。 小学校、測定値の範囲、最小値から最大値、0.032 から0.090、中学校、0.040 から0.090、特別支援学校、0.055、認定こども園、幼稚園、保育園、0.035から0.098。国・県設置のモニタリングポストの測定結果、測定場所・測定の高さ、中央図書館 3.5メートル、測定値令和4年1月5日 0.037、 西部支所 3.5メートル 0.034、 消防本部 1.0メートル 0.034、 中小路小学校 3.5メートル 0.039、大沼小学校 3.5メートル 0.045、久慈中学校 3.5メートル 0.047。 市内の放射線量は、国が長期的な目標としている個人が受ける年間追加被曝線量1ミリシーベルト、毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は市のホームページをご覧ください。食品や井戸水の放射能濃度を測定しています。測定できるもの、食品類、自家消費のために自ら栽培または採取したもの、水、個人所有の井戸水や湧水、土、個人所有の田畑や自宅敷地の土など、測定場所、市役所旧企業局庁舎1階、申し込み、事前に電話で予約を、防災対策課原子力安全対策室、内線577、放射線量測定器の無料貸し出し、市民課と各支所で、放射線量測定器の貸し出しを行っています。ご希望の窓口に電話で事前予約してください。貸し出し時間、午前9時から午後3時30分。各施設の開庁日に利用できます。持ち物、健康保険証など本人確認ができる書類。問い合わせ、防災対策課原子力安全対策室、内線577。
日立トライアルステイ、海の見える家。築35年の一軒家をリノベーション。日立に暮らす人々が見ている海に寄り添いながらの生活。自分と家族と仕事と過ごす特別な日立時間と体験を。日立トライアルステイ、お試し移住、募集中。募集期間、2月15日火曜日から28日月曜日。貸し出し期間、3月18日金曜日から4月10日日曜日。対象者、日立市への移住を希望または検討している市外在住の方。宿泊日数、3泊4日から7泊8日。貸し出し料、無料。申し込み、詳細は QR から QR コードがあります。写真が7枚あります。1枚目、建物からの眺めです。電線や生垣の向こうに海が広がっています。2枚目、建物の外観です。3枚目、1階の和室とリビングルームです。 4枚目、1階のリビングルームです。塀越しに海が見えています。5、6枚目、2階の部屋の様子です。7枚目、テーブルでパソコン作業をしています。テーブルにはコーヒーポットも置かれています。写真終わり。問い合わせ、シティプロモーション推進課、内線295。
編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課。郵便番号317-8601。日立市助川町 1-1-1。電話0294-22-3111。IP050-5528-5000。必ず050から発信してください。日立市ホームページ。https://www.city.hitachi.lg.jp/。日立司法バックナンバー https://www.citychi.lg.jp/SHISEI/006/001/KOHO_IN_DEX.html 過去の司法は20ページ左下の QR コードからアクセスできます。
1月1日現在の人口世帯数17万1223人、前月比-230、男85,399人、-116、女85,824人、-114、77,255世帯、-135、12月の出生数、63人。以上で、声の広報、司法日立、令和4年2022年2月5日号、ナンバー1714を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。